もう一度読む SRE 第61回やっていきたいと思います。トポタルの高村です。
トポタルの菱田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょうど収録の今日、
はい、
ワルームというインシデントレスポンスの SaaS のオープンベータリリースが行われました、
はい、行われました。
めでたい。
いやめでたい。 PR タイムスも出した。
PR タイムスも出した。 Twitter で宣伝もした。まあ、そのすぐね手元でできる広報しかしてないんだけども、
うん、
まあ、そのニュースぐらいですかね、雑談で言うと。
プレスリリースも含めて、
うん、
こうリリースをしたっていうのはなんて言うんでしょう、やった感がありませんか。
そうですね、なんかこうプロダクトこうんプロダクト開発のまず一歩目というか、
うんうんうん、
をやった感じしますよね。
ね、そうなんですね。サービスのリリースとかでプレスリリースは過去やってますけど、
うん、
それとプロダクト リリースのこうプレスってまたこうニュアンスが違うなみたいなので眺めてたって。
いや本当そう、
そんなこと思ってますね。
クローズドベータ出したのがだいぶ前じゃないですか、
はい、
2月、
うん、
そこからここに至るまでにもうどんくらい経っちゃったんだ。10ヶ月ぐらい、
うんうんうん、
10ヶ月言い過ぎ。いやでもそんぐらい経ってますね。なんですけどね、まあちょっとスタートアップで立ち上げたてっていうのもあって、
うんうんうん、
他の業務もみんな兼務しながらの開発だったんで、なんかこうして振り返るとやっぱバックエンドエンジニアの方を採用して、
はい、
その方のパフォーマンスもめちゃめちゃ素晴らしくて、うんうん、そこからグッといきましたよね。
そうですね、開発採用して入ってきてもらって手を動かすようになってからの機能のリリースというんですかね、のスピードが全然段違いでしたよね。
ですね、
まあ、その方が素晴らしいという話もあるのかもしれないですけど、
うんうん、
まあ、それ以上にやっぱりこうなんていうんでしょうかね、専任で一人いるっていう強さ、
いや本当そう、
力強さをすごい感じました。
なんかあと開発のどうやって開発サイクル回していこうかみたいなところもだんだん固まってきたのが良かったですね、うん、
それもありますね。
なんかいろいろ開発手法があって、
うん、
まあアジャイルを、うん、ギッチギチにやるとちょっとね、
う
ん、
そうですね、
管理するのする労力もそんなに取れない中で、はい、こうトポタルのやりやすいように崩しつつ、
はい、
ただ なんでしょう、プラクティスは適用しつつ、
うん、
っていうのを模索しながら、
うん、
だいたい夏ぐらいには結構やり方固まってきてたんじゃないかなって気がします
。そうですね、
逆に言えば夏ぐらいまでは、うん、クローズドベータの出した内容に対して自分たちの中でもうちょっとこう方向性変えてった方がいいんじゃないかなみたいな話もあって、うん、どんな機能にしていくみたいなの改めて考え直してた時期もあったんですよね、
うん、
まあ、今もう迷いがなくなってきましたけど、そんなこんなでこんなに期間があったって感じですかね。
確かにクローズドベータ出した後で手を動かすシーンって結構少なかったですよね、開発の手を動かすっていうシーンですね、
う
ん、
そうそうそう、改めてこうインシデントレスポンスを、
うん、
自分たちがどうやってなんでしょう、普及させていくかみたいなのをよく話してましたよね、
うん、
普及させるためにどういう風な機能、
うん、
やっぱりも今オープンベータで出した機能ってもともとアイデアとしてはあるんだけど、実装する順番っていうのは大きく変わってて、
うんうん、
やっぱ直近だとスラック連携みたいなところの優先度上がりましたよね、
うん、上がりましたよね、一気に上がりましたよね、うんうん、面白い情報があって、ね、今ツイッターの広告なんかも回してるんですけど、
うん、
やっぱりこう今2つ AB テスト実はしてて、
はいはいはい、
スラックっていう言葉を使うのとその S、SRE のプラクティスのワークフローみたいなワークフローの話とって2つで出してるんですけど、スラックの方がやっぱよく見られてるんですよね。
お
なんかそういうのも出てきたりとかするのを見てる広告、そうやってこう違いが出てくるので、やっぱりスラックニーズあるんだなっていうのをすごい感じましたね。
なんか使うイメージまでつきやすいのかもしれないです
ね、うん、
まあ、そんなニッチな分野の SaaS を出したっていう、まあ、それが今日の雑談ですかね。
いやー本当にでもね、プレスリリース出せてよかったなとも思うし、
こっからですね。でもね、
いや本当こっから
なんかありがたいことに使ってくれてる方々から ちょいちょいフィードバック今日の時点でももらえてたりするので、
はいはい、
もっともっと自分たちからね能動的に聞いてい
い
フィードバック入れてね、
そうそうそうそう、
いい機能にしたいですね。じゃあ早速本編に入っていきたいと思います。と本編に入る前に前回の振り返りやりましょう。
はい、お願いします。
はい、前回は18章の2回目ですよね。
はい、
で前回は SRE におけるソフトウェアエンジニアリングとは何かっていうところで、まあ、SRE がソフトウェアエンジニアリングをやる重要性の話をして、
はい、
で前回はインテントベースの、キャパシティプランニングの話をしました。
はいはい、
だから具体にオクソンっていうソフトウェアの話をしようとしてたんだけれども、それに入る前 18.2.2 で、うん、オクソンでやろうとしてることって何かっていうと、実装ではなく要求をしてするんですよねっていう話、うん、だからキャパシティプランニングをする中でじゃあ CPU50 個くださいとか、
うん、
クラスター何台地理冗長でくださいとかっていう話をするんじゃなくて、
は
い、N プラス2の冗長性を担保したいですとか、はい、SLO は59で動作させたいですとか、うん、59の信頼性で動作させたいですとかっていう要求、
はい、
より抽象的な要求でやるといい、うん、という話が出てて、
そうですね、
はい、そんな説明に終始しましたね、
はい、
でなので今日は18章の3回目ようやく、
はい
はい、オクソンというプロダクトの話に入ります。はい、まあ、ただちょっと読んだら分かるんですけど、オクソンの説明をしてるのは 18.3.2 の2ページぐらいしか紹介してないので、なんかかなりこう、うん、抽象的にざっくり説明してくれるっていう章ですかね。うん、でまあ、なんか結構読めばすぐ分かるような内容も多いので、うん、今回このポッドキャストでは軽めに話してい こうかなと思います。
は
い、で特に奥さんの説明の詳細のところを図がないとなんか読んでてもよく分かんない部分が大きいので、うん、まあ、具体的には SRE 本の 18.3.2 を読んでもらえるといいかなと思います。
うん、確かにこの図見ると、あ、こんな関係性なんだなみたいなのはすごい分かりやすいですよね。
いや、そうなんですよ。はい、
はい、
じゃあ早速いきましょう。オクソンの紹介 18.3.2、
はい
はい、オクソンは Google におけるインテントベースのキャパシティプランニングとリソース割り当てのソリューションの実装であり、 SRE が設計と開発を行ったソフトウェアエンジニアリングプロダクトの代表的な例です。じゃあこれどうやって作られたかって話、うん、で言うと、ソフトウェアエンジニアとテクニカルプログラムマネージャーが作ったよと。で期間は2年ぐらい、
うん、
はい、で SRE 内でソフトウェア開発が奨励されていることを示す完璧なケーススタディですと、うん、よほど成功体験をここで得たんでしょうね。
そうですよね。
ソフトウェアエンジニアとテクニカルプログラムマネージャー、
うん、2年かけて構築してきたって結構長いこと時間をかけてますよね。
そうですね、なんか後から出てくるんですけど、
はい、
そのなんか細かく開発を継続してやった印象ですね。なので、まあ、今日の最後の話なんだけど、ローンチ&イテレートっていうテーマで、うん、とりあえず出して、
うん、
でフィードバックもらってやるっていうのを、うん、多分継続的にやってったので、
うんうん
うん、なんかこう開発をガシガシ2年間ずっとやり続けたっていうよりも、
うんうんうん、
なんか最初にそれっぽいものを一旦作ってフィードバックもらいつつ、うん、ちょこちょこちょこちょこ修正していくって、まあ、結構その SRE のプロダクト開発内部向けのとかを考え、
うんうんうん、
やったりするときってそういうことをそういうフローになったりするんですけど、まあ、Google でも結構そういう進み方だったようですよ、うんうん、ちょっと後の後半のネタバレも含んじゃって今話しましたけど、うん、はい、
はい、
でそのオクソンの成果は何かっていうのも中盤に書いてあって、 Google における何百万ドルにも及ぶマシンリソースの利用計画のために開発に利用され、あ、利用する利用計画のために活発に利用されています。だからたくさん使われてるっていう話、うん、で、複数の主要な部門におけるキャパシティプランニングで欠かせないコンポーネントになったと。もうだから業務にがっつり紐づいてる超重要プロダクトになったと。で、オクソンはサービスのリソースと依存関係をインテントベースで記述したものを収集する手段を提供するプロダクト。ユーザーのインテントは担当者が求めるサービスのプロビジョニングへの要求として表現されます。で、要求の例としては、このサービスは大陸ごとに N プラス2でなければならないとか、
うん、
フロントエンドサーバーと、間違えた、フロントエンドサーバーはバックエンドサーバーから50ミリセック以内でなければいけない、
うん、
というリクエストを指定しますと。で、オクソンはそのリクエストをもらったら、この情報をユーザー設定言語もしくはプログラム的な API を通じて収集し、 人間が作成したインテントを機械が解釈できる制約へと変換します、うん、また要求には優先順位を設定することもできます、まあ、この辺とかって前回話したやつですよね。 18.3.1.3 とかは優先順位付けが重要だよみたいな話をしてましたね、はい、まあ、そこの話ですね。でこの機能はリソースが全ての要求を満たすには足りず、トレードオフしなければならない場合に役立ちます、はい、優先順位は、うん、そのトレードオフの時に役立つ、
うん、
これらの要求はすなわちインテントは最終的には巨大な混合整数もしくは線形計画として表現されますと。で奥さんは線形計画を解決し、結果として得られるビンパッキング問題の解を使ってリソース割り当ての計画を策定します。線形計画って2つの1次関数があって、
はい、
それを、それの接点を求めて、でそこに囲われた領域の最大最小を求める、今回そういうものを使って割り出してるって感じですね。なんか線形計画を使ってっていうとなんか難しく聞こえるかもしれないですけど、まあいくつかの制約で一つ一つの制約がもし関数だとするんであれば、それらの共通項を取って最も良い場所を探すっていう作業になりますよね、はい、うん、まあ、それが線形計画法で割り出せるという理解を僕はしています。で 18.3.2 オクソンの紹介の下の方に図があります、
はい、
図 18.1 オクソンの主要なコンポーネントということで、
はい、
まあ、これはねポッドキャストだと表現
困難
難しい、
はい、
簡単に説明するとフローが書いてあります。処理の、
はい、
インテント設定っていうところから始まって最後に割り当て計画っていう状態になるんですけど、はい、その過程でオクソンの設定言語エンジンっていうものが噛んだり、その後オクソンソルバっていうものが処理をして割り当て計画に至ると、
はい、
でそれらにパフォーマンスデータを入力したりリソースの価格とかを入力したりっていうのが図で説明されています、
はい、そうですよね、
はい、これはねもう図見たら分かる感じで、図がない中でこの後の221ページで何話してるかっていうと、
はい、
その図の中のコンポーネントの説明を書いてくれてるんですよ、
うんうん、
なのでこのポッドキャストでこの後コンポーネント説明をダラダラしても結構分かんないことになるんじゃないかなと思ってて、うん、はいはいはいはい、なのでちょっと詳細は今日全部はここを触れずに、
はい、
なんか面白そうなとこだけかいつまんで話そうかなと
お願いします、
思っています。この 18.1 っていう図を見て何となく分かるのは、うん、まあ、最初に要求を設定するんだろうね、うん、なんかインテントの設定のところは多分説明いらなくて、やっぱオクソン設定言語エンジンとオクソンソルバってところはやっぱ興味あるかなとオクソン何やってるんだって話
ですね。そうですよね、うん、
はい、なのでそこの説明を2つ紹介します。はい、オクソン設定言語エンジンはインテント設定から受け取る情報に基づいて動作します。このコンポーネントは機械が読めるリクエストかっこオクソンソルバが理解できるプロトコルバッファのデータを生成します、
うん、
なので N プラス2で欲しいみたいなことをやったら、
うん、
あーって言ってオクソン設定言語エンジンはその設定内容に基づいてプロトコルバッファのデータバーンって出すんです
よ。
はい、オクソン設定言語エンジンは設定が適正かどうかの軽いチェックを行い、人間が設定できるインテント定義と機械がパースできる最適化のリクエストの間のゲートウェイとして働くに設定されています。
人間がこう要求を作ってそれを機械語に翻訳してくれるためのものみたいなニュアンスです
かね。ですね、
うんうん、
はい、なので設定の内容をプロトコルバッファーデータに変換するというものですね。でそれがオクソンソルバってところにいます。でこれの説明もいきますね、うん、オクソンソルバはこのツールの頭脳です、
はい、
オクソンソルバはオクソン設定言語エンジンから受信した最適化のリクエストに基づき、これがさっき言ったプロトコルバッファのやつですね、
うん、
巨大な混合整数あるいは線形計画を生成します。オクソンソルバは極めてスケーラブルに設計されており、 Google のクラスター内の数百あるいは数千台のマシン上でさえも並列にソルバ実行できます。ソルバを実行できます、
うん、
混合線形計画法のツールキットに加えてオクソンソルバ内にはスケジューリング、ワーカープールの管理、決定儀を下っていく処理といったタスクを扱うコンポーネントもあります、
うん
うん、というわけなんで、まあ、オクソン設定言語エンジンっていうのはインテントをデータ化してソルバに食わせるような ものに変換してくれるくんですよね、
うん、
だからゲートウェイって言って、
はい、
オクソソルバこそが今回の肝、
うん、
でそのインテントをよりこう低レイヤーのリソース要求に変換してくれると、
うん、
はい、でまあ、変換をするというかあれですかね、解くべき課題を明らかにしてそれをスケジューリングしたり決定義を下っていく処理なんで、より演算をして最適解を導くみたいなものを扱えるようなものになる感じですね、はい。で最後割当て計画、ソルバが終わったら割当て計画っていうところに入るんですけど、
うん、
割当て計画っていうのは何言ってるかっていうと、オクソンソルバの出力の内容ですね。割当て計画はリソースを割り当てる場所とサービスを指定するもので、うん、インテントベースで定義されたキャパシティプランニングの問題における要求から計算された実装の詳細です。でようやくここでなんか なんでしょうね、こうアリゾナのここの CP、
うん、
ここのクラスターのノードの CPU リソースこんぐらいとかっていう具体的な実装の詳細が出ると、はい、で割り当て計画には例えばリソースの不足で満たされなかった要求などの、情報も入りますと、はい、いう感じですね。なのでやっぱオクソンソルバーのところが肝になる感じだと思います。
はい、おはようございます。
まあ、ざっくり話しちゃったけど、もうオクソンの肝のところはそんな感じで、
うん、
で、前回の章とかで話したので言うと、まあ、重要な情報、これらパフォーマンス、パフォーマンス？キャパシティプランニングだ、
うん、
キャパシティプランニングを行う上で重要な情報って何かって話をした時に、パフォーマンスデータですよとかリソースの状態ですよとか、はい、まあ、将来の需要予測ですよとか、はい、いろいろあったと思うんですけど、はい、それらも今言ったエンジンとソルバの処理の間で入力されます、はいはい、なのでそういった状態を持つような変数というか、
はい、
数値もインプットされながら計算とかフォーマットがされるっていう感じですね、
うん、
言ってることは分かるけど、どうやって実装して実際に使えるレベルになってんだろうっていうのはさっぱりイメージが湧かない、うん、ですけど、うん、はい、オクソンの外観というのはこんな感じですね、うん、まあ、18.1 の図を見ると一発で分かるとは思うので、はい、まあ、詳しくはそこを見てその後の解説を見てもらえればと思います、
はい、
じゃあ次いきましょう。今日はここで最後です、
はい
はい、18.3.3 要求と実装、成功と学んだこと。ここではオクソンがどういうふうに作られて、まあ、どんな学びを得たかという話です、
はい
はい、まあ、先ほど言った通りオクソンを最初に構想したのはテクニカルプログラマネージャーと SRE、はい、先ほどソフトウェアエンジニアっていう書き方でしたね、
うん、
はい、2人は各々のチームから別個にインフラストラクチャの大きな部分のキャパシティプランニングをタスクとして渡されました。でその2人はタスクをやったんですよね、うんうん、やってスプレッドシート使って頑張ったんだけど、
うん、
大変非効率だとで自動化の余地があるよねと、
はい、
でそれに必要な機能もこんなんだよねっていうのは分かったというところで、うん、開発が始まったと、
うん、
で奥さんの開発を通じてこのチームっていうのはいくつかの Google のサービスのオンコールローテーションでの役割をもう受け持ちながら設計に関する議論に参加して技術的なリーダーシップを取っていったと。奥さんの開発ばっかりやってたんじゃなくて、うん、もちろんその SRE としての本職プロダクションの世界に深く関わりながらやっていったということですね、うん、でプロダクトに障害があればもちろんチームには直接影響を受けるような状態で、要するに開発者としても振る舞ってる一方で担当するプロダクトの顧客としても、
うんうん、
なんでしょう、振る舞っていたっていう感じですね、うん、でオクソンの開発をしてそれを自分のチームに戻ってオクソンを使って、うん、キャパシティプランニングが間違ってたら、うん、そのパフォーマンス障害とかっていうのは自分の担当プロダクトで起きるので、はい
はい、
使い手としてそして開発手として、うん、まあ、になっていたと、
はい、
で問題領域に対する直接の経験があることはプロダクトの成功に関する強い当事者意識を持つことだけでなくSRE 内で信頼性や正当性をプロダクトに与える役にも立ったのですと、うん、なのでまあ何が成功って明確には言ってないですけど、まあ、SRE という立場で SRE の業務をしながらその業務を大きく支えるプロダクトを使うと、うん、もう顧客 にもなれるし、
うん、
だからこそ必要な機能もわかるし、
うん、
まあ、圧倒的当事者意識っていうのが植え付けられると、はい、それが、まあ、一つ学んだことなんじゃないかなと思いますね、
うん、なんかドッグフーディングし続けてるんだなっていうのはよくわかりました、
う
ん、
そうですね。もうしかもそれが業務に必要だからおのずとやるんですよね。ドッグフーディングやろうというより、うん、もう必要だから
やってる、
そう、業務の中でやってるっていういいサイクルですよね、うん、じゃあ次 18.3.3.1 禁止、学んだことは禁止の重要性だと、
はい、
要するに禁止ってどういう意味かって分かりますよね。イコールではないんですけど、うん、近い値だと、だそれの重要性についてここで話してくれています。まあ、SRE がプロダクト開発する上でソリューションの完璧さ純粋さにとらわれてはいけませんと。問題の範囲がよく分かっていない場合には特にそう。だからローンチ&イテレートしましょうと、はい、うん、ローンチ&イテレートの説明もあるのでそれも読みますと、
はい、
新しいものをリリースしてはフィードバックをもらって改善するというサイクルを繰り返すやり方ですと、
はい、
難しくないですかね。もういい、その通り
ですね、うん、その通りですね、
はい、これをやりましょうと言っています、うん、まあ、ここの主題はこれだけ、
はい、
です。はい、ある程度複雑なソフトウェアエンジニアリングであればコンポーネントのあるべき設計や問題への取り組み方について不確実な部分がつきものですと、はい、で、まあ、オクソンの場合、まあ、ちょっとこの後ガーッと長い文章続くんでざっくりまとめると、最初は不確実さ大量にあったと。キャパシティプランニングなんてもう不確実さの塊じゃないですか。それを完璧に定義しようとするっていうのは非常に難しい、
うん、
し、なんか線形計画のプログラムっていうものに限界があるってことにもよく分かってなかった、
うん、
なんとなくこう式で線形計画法に基づいたら割り出せるんじゃないかぐらいで多分言ってたのかもしれないですね、はい、まあ、でもその限界が分かってなくても線形計画法に頼ることっていうのは決まっていて、まあ、基本的にはそんな難しいことをせずまず単純化したソルバエンジンを作ったってことですね、うん、なんでおそらく最初の方はこう要求を出してソルバエンジン叩いてアウトプット出たとしても確実にこれで大丈夫っていうクオリティのものは出てなかったんじゃないかと思います、
うん、
はい、でそこから、まあ、オクソンが、最適なものじゃないかもしれないけれども、まあ、なんか自分たちのビジョンは達成可能なものかどうかっていう判断をおそらくできて、うん、まあ、それが重要だったっていうのが18.3.3.1 の中盤に書かれています、
う
ん、
はい、
はい、でまあそのざっくりしたソルバを愚かなソルバっていう名前をつけてやってたらしいんですけど、はい、愚かなソルバのいいところっていうのは拡張機能を加えその近似解を再考察できるような方法でチームが働けるようにすることが重要ですって言ってて、まあ、単に雑なものを導くんではなくて雑になるってことは変更が必要だったりカスタマイズ必要だったりするじゃないですか、
うんうん、
なのでそういったことがしやすいようにインターフェースは完全にオクソン内で抽象化されていたと、
うん、
はい、でソルバ内のソルバの内部を後日入れ替えられるようになっていたと、うんうんうん、なので結構変更に柔軟な状態になっていたと、うんうん、はい、で線形計画モデルに自信が持てるようになるにつれ簡単な作業で愚かなソルバは多少は賢いものに切り替えられるようになりましたと、はい、なのでちょっとちょっとずつ改善して、まあ、こういった状態に至ったという話ですね、
はい、
オクソン内でマシンのパフォーマンスモデルを構築する際に曖昧な要求を扱うためモジュラー設計も活用しました、はい、将来のマシンプラットフォームのパフォーマンスデータは不足していましたが CPU とかね、はい、うん、私たちのユーザーは様々なマシンパワーのシナリオをモデル化する方法を求めていました。私たちは単一のインターフェースの下でマシンデータを抽象化することによって将来にわたってユーザーがマシンパフォーマンスの様々なモデルを切り替えられるようにしました。後にはこのモジュラー性を拡張し徐々に定義されていった要求に基づきこのインターフェースで指導さするシンプルなマシンパフォーマンスのモデリングライブラリを提供しました、
はい、
これすごくて、
はい、
だから実際のデータがなくても、
うん、
パフォーマンスモデルみたいなもの、
うん、
じゃあ A から Z ぐらいまであったとしましょう、
はい、
でそれに近いものかどうかっていうのさえ判定できれば実際にパフォーマンスをそのマシンとかが出してなくても、
うんうん、
それを予測した上でリソース をアサインできるんですよね多分、
うん、
でも未来その実測値がないとモデリングできなかったりキャパシティプランニングできなかったところから、うん、そのマシンパワーをモデル化することで、
うん、
ま、なんて言えばいいんでしょうね、より柔軟なパフォーマンスを計測予測してキャパシティプランニングできるようになったと、うん、で最後に話しているのはオクソンのケーススタディから引き出すテーマが一つあるならっていうことで、これが最初に言ったローンチ&イテレーション、
うん、
イテレートでしょうと、うん、でこの古いモットーが SRE のソフトウェア開発では特に当てはまるということです、
うん、
完全な設計になるまで待っていてはいけない。それよりも設計と開発を進めていく間、全体のビジョンを念頭に置いとけば良い。不確実な領域が出たらソフトウェアを十分に柔軟に設計しておいて、高レベルでプロセスや戦略に変更があった時に作業し直しのコストが大きくならないようにしておけばいいのです。
うん、
言うのは簡単だけどめっちゃむずいと思うんですよね、はい。しかし同時に汎用的なソリューションがその設計の有用性を示せるような現実に即した実装にしておくことによって地に足をつけておかなければなりません、
うん、
いやあの例えばワルームっていうインセントレスポンスのプロダクトあるじゃないですか、
はい、例えばじゃないと、
はい、
ありますね、はい、
うちで開発してますけど、うん、これも多分そのローンチ&イテレートを今後繰り返していくと思うんです、
うん、
その中で、まあ、極端な話言えばいやもうチャットオプスの時代終わりましたとか、
うん、
ってなった時になんかこうスイッチできるぐらい、
うん、
そのインシデントレスポンスというものを抽象化してでそこをモジュラーにした上で、うん、ソリューションを付け替えられるようなぐらい抽象化しておくと変更に柔軟ですよね、
うんうんうん、
話を多分しててまあトポタルで言うとそうだな、トポタルっていうかワルームで言うとインテグレーションとか結構それになるかもしれないですね、うん、入力する外部情報っていうものをインテグレーションという抽象で定義して、はい、その内訳がデータドックだったり、うん、HTTP API だったりとしますよね。なんかそういう考え方をよりもっと高次元でやったりするといいよって話かなと思いますね、
うん、
その通りな気がする、
うん、
いやわかる。というわけで、まあ、これも僕たちの血肉に生かせる章、もうにじみ出る設計力の高さ、
うん、
実際に設計書、設計書というか設計仕様書とか今見たわけでもないし、はい、プロダクトの具体的な内容一つも出てきないのに、
うん、
こうガシガシ設計力が伝わってきますよね、
うん、
というわけで今日はここまで。
いや最初その途中の愚かなソルバの話もすごいいいなと思ってて、うん、いやこう前ちょっとこう18のあオクソンの図を見た時にこうエンジンその原設定のエンジン要は人間のこと人間の要求を機械語に変えてくれるっていうこう変換してくれるのと計算してくれるソルバンエンジンっていうのとこう分かれてるわけじゃないですか。でこれなんで分かれてんだろうなって思って図最初見たんですけど、付け替えられるからだよって言われると、あなるほどってまずそこで頭をこうもう首もげるぐらいこう確かに、ね、あのうなずいちゃったんですね最初。
エンジンとソルバン分かれてるのなんで
って、そうい
やもうそこを分けてるんですよ。
一緒でよくねって思っちゃうんですよ。
だゲートウェイっていうぐらいだからそれはバックエンドみたいな位置づけです
よね。そうでもこっからその設計力発揮してる、
うん、発揮してる
っていうのを最初こう気づいた時にあって驚いちゃったんですよね。
僕はオクソンソルバーの話聞いた時に、
はい、
こうインシデントレスポンスとワルームで今 AI オプスとかっていう領域の機能アイデアとかも出してるじゃないですか、
うん、
で障害の原因分析とか、
うんうん、
できたらいいよねとかって話もよくあったりとか、
うんはい、
でもなんか原因分析って難しいよねってところでやっぱ思考止まっちゃうんですけど、
うん、
近似解を求める愚かな AI がいてもいいかなとか思ったりして、
はい、
やっぱ Google ぐらいクオリティ高いプロダクト出す会社でも初めはなんだろうその完璧なもの必要ないよっていうところもやっぱヒントかなと思って、なんか素晴らしい今となってはこうインテントベースで何でもそれっぽい答えを出してくれるオクソンでも最初はあんまり賢くなかったってい
う
のもなんかこう結構勇気づけられる話かなと思います、
ね
うん、
あなるほどね、
うん、学びがやはりある、
うん、その次にあるこのねモジュラー設 計だったりとか、
うん、
そのモデル化ですよね、
うんうん、
ここなんかはいやこれができるできたら素晴らしいのは分かるけどどうやってやんだろうなみたいな気持ちになりながら読むんですよね
なんかこれビジネスの世界でも散々言われますよね、モデル化しろとかモジュラ
ルしろとか、そうそう言われる言われる、
もうどこでも重要なんですよね本当に何か考えるときにずっとそれを重要だと思って考えなきゃいけないんだろう、
ね、そういうことですね、
ははーという感じですね。
だからこうすごいよねって言われた時に言葉に詰まったのは、うん、いやもうそうなんだよなと思いながらでもここなんでそれができるのかがいまいちついて頭がついてこないんだよなみたいなことを思いながら、
うん、
言葉に出なかったって感じですね。
いや、うん、この後も、
はい、
今日でオクソンの説明は大体終わりで、
はい、
じゃどうやったらオクソンをより良いものにできるか使ってもらえるかみたいな話がこの後、うん、まあちょっと長めにあるんですよね、
はい、
それもオープンベータリリースをした我々にとっても非常に味わい深い内容だと思うんで、来週以降でまた読んでいきたいと思います、はい、じゃあ今日この辺り、
はい
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。